申命記の31章の1節から8節までです。ここのところで、まず、ですね、モーセが自分が神から与えられたこの使命っていうのをですね、もうじき終わるということで、ヨシュアという人に言えばバトンタッチするという、まあ、そういう状況にあるわけです。で、モーセは非常な苦労苦しみを経て、時には自ら導いてきたイスラエルの人々に殺されそうにまでなったわけですね。荒野で、食べ物もないとか水もないとかいう時にですね、エジプトの肉鍋が良かったとか言ってですね、こんなんだったらエジプトを出るんではなかったとか言ってですね、そんなことまで言って殺そうとまでしたということもあったわけです。そういう非常な苦労をして、まあ、40年と言われてる非常に長い年月を導いてきたんだけれども、目的地には行くことは許されなかったですね。こういう神様はですね、いかに神のしもべであっても常に何かこの限界壁を置かれるわけですね。それによって人間が誇る高ぶるとかですね、自分が全てのことが与えられていると言って満足してしまわないように、どんな人でもですね、絶えず何かをこう壁を置かれるっていうことです。ダビデのような人もですね、非常に大きな罪を犯して、そうして大きな壁ができてしまったわけですね。そして自分の家庭も崩壊をしたりして、もう散々苦しんだということもあります。まあ、そういった苦しみの中から、まあ、詩も作ったわけですね。そしてそれがまあ残っていったということもあります。何か大きなことを託そうと思ったら、神様は非常な苦しみを与えると、まあ、最後までずっとですね、のんびりして、老後をのんびりして過ごせることは多くの場合与えられていなかったということがわかるわけです。ペテロにしても、あるいはヤコブにしてもですね、殺された。まあ、イエス様もああいうふうなことであったわけですね。もちろん中にはですね、長い長寿老人になってもその独特の使命を果たすべく神様から長い命を与えられる人ももちろんおるわけです。まあ、いろいろありますけれども、このモーセのような人でもですね、目的地にはあなたはいけないということをはっきり言われたわけです。そしてヨシュアが代わりに導くようになると言ったんだけれども、で、ここでですね、今日全体のところを見たらわかりますが、この短い箇所で一つの言葉が繰り返し繰り返し重ねて重ねて言われている。これからの新しいですね、ヨシュアの導きになるときに、それは主が全てをなさるっていうことです。3節。神主ご自身があなたに先立って渡る。主が約束された通りだと。4節も。主がアモリ人の王とか、そういうものを彼らを滅ぼされる。それから次の5節。主があなたたちに引き渡されるんだと。そして、6節にも、あなたの神、主があなたと共に会えるもの。それから7節にも、あなたこそ主が先導たちに与えると約束したたちに導けるものであるとヨシュアは言ったわけです。そして、この8節にも、主ご自身があなたに先立っていくと。また主ご自身があなたと共にいる。主はあなたを見放すこともない。これだけたくさんですね、主が一回言ったら終わりのようなけど、何回も何回もこの短い箇所で、まあ、 たくさん繰り返しているということ。いかにですね、こういった新しい状況、事態にこう向かっていくときに、主がすべてを成してくださるっていう、それを確信していくということは、いかに大事かということを、まあ、こういう表現で表しているということなんです。このことは、現代の私たちもですね、イエス様ご自身も言われたように、まず、神の国と神の義ですね、まず神のこと、求めなさいって言われたことと共通しているということですね。神の義っていうのは分かりにくいですね。神の国っていうのは完全な神様のご支配、愛と真実のご支配をまず求めていく。だから国が来ますようにと。ご支配が来ますようにって、まず求める。神の義、正義ということですね、言葉。まあ、日本語で普通ほとんどの人、義だなんていうことは使わないですね。新聞、ラジオ、テレビでも。そういうふうにですね、この非常に重要な言葉が日本語のこの訳語としては義とか言ったってですね、ほとんど全然使わない。日常の会話の中で、例えばここにおる人たちも私も含めて、一度も私なんかも義だとかいうことを他人の会話で言ったことがないですね。正義とか正しいことって、これはもうよく使うことです。正しいことを考えると。義だなんていうふうな言葉は使わないですね。これもともと中国語がもらった言葉ですけどね。だからこの大事なことはどうもこっとぼんやりするわけです。神様のご支配、その見ての中にあること、神の国と、神様の正しい、神様によって正しいとされること、神様の前に正しいことを求めなさいと。人間の前に正しいことではなくてですね、神様の前に正しいことを求めなさいと。だからまず私たち自身が正しいということは、罪を許して清められなければ正しくないわけです。そもそもの出発点、自分がですね、他の人が正しいか不正だとかいう前に自分が正しくあるためには、神様からその正しくない罪を拭い去ってもらわなければ自分が正しくないわけです。そういうことで神の国と、国っていうの前から言ったように、王のご支配という、支配という意味ですね。バシレイヤっていうことです。バシリウスが王という言葉ですので、王のご支配、あるいはご支配のうちにあるすべての霊的なもの、神の国。で、神様に、の前で本当に正しい。罪許されて、そして正しい。そういう完全な正しさを求めていきなさいと。だから、他の人、他のいろんなことでも罪がいっぱいある。不正がいっぱいだと。そこに正しさを求める。そのためにはですね、そういう相手の人間も周りの人たちも、キリストを信じて、その正しくない部分も清めてもらう。許してもらうようになければいけないという。だから、万人の正しさを求めるって言うと、あなたは正義でないではないかと言ったところでどうもならないんですね。私たちも、お前は正義でないとか言ったってどうにもならないんです。正義でない不正なものを許していただくと。そういう罪の許しっていうことを絶えず求めていく。あるいは知らせていくという。まあ、そういう意味でですね、絶えず神の国と神の義を求めていくという、そういうことですね。まあ、こういうと、まあ、共通したところ。絶えず主ということ、神様ということ。で、現在の私たちも、そのイエス様の言葉、あるけれども、神様のご支配を求めていく。神様のことを思い出すわけです。だから何が起こっても、まず神様のことと結びつけていく。だからこういうところに参加できるということも、こういう場所、あるいは健康、あるいは家庭の事情、いろんなものが叶えられなかったらいけないわけです。例えば家族が病気になって動けなかった。それはもう行けなくなるわけですね、介護で。それは誰でもそういうことが起こる。私自身もそうですし、私の家内がですね、病気で熱が出て、あるいは何かの苦しい病気にずっとなってたら、もう置いていけないとかですね。そういうふうにですね、いろんなことが叶えられなかったら、そもそも参加できないわけです。そういう意味で、絶えず私たちもですね、主がこれは、この参加の時、あるいは状況を満たしてくださったと。 漫然とですね、ああ、この今日は夕拝だから来たなと、あるいは日曜日だから来たと。何も感謝も何もない。主が関わってない。自分で来たんだ。というふうなことで全然霊的には進まない。ということですね。だから当たり前のような、毎日のような、毎週のようなことも、いつもそこに神の御手が働いているから、私たちも手も動き、足も動く。神様のご計画何かあろうと思ったとしても、事故でパンとなってしまったら、来れないわけです。だから神様どんなことを起こされるかわからないんですね。だから信じておっても、ですから、まあ今日もそういう、例えば交通事故に遭わなかったと。まあ今日も健康も支えられてくることができたと。目が見える。ということ、指や手が動くと。まあ、これが動かなくて車を運転できないわけですね。車を運転できなかったこういうと来れないわけです、そもそも。帰り品も、交通機関もなくなるということも起こります。まあ、そういうふうに、いつもですね、主がしてくださってる。主が叶えてくださったと。そういうふうに物事を万事受け取っていくと。そういう個人的なことだけではないわけですね。一人一人の人との出会いも主が合わせてくださったということですよね。我々のこの集まりの中の人も、偶然的に単に来ているのではなくて、主がこの人とも出会わせてくれた、この人とも出会わせてくれたと思ったら、一人一人を大切に祈ろうという気持ちにもなっている。なんとはなくですね、あ、時間あるか行こうかと来てですね、何も思わないと、ああ今日は何話があった、朝三日だったら帰ろうか、他の人が全然何も考えも祈りも何もしないっていうのでは、霊的にはほら高められないっていうことですね。それに万事は、主がこの人ともこの人ともということで、元気な人のために祈る必要はないことじゃなくて、元気な人は一層その元気を神様のために捧げるようにって、やっぱり祈らないといけないことですね。弱っている人、苦しい人はその苦しみが取り去られるように、またはその苦しみを通して神様のことが一層はっきり分かるようにと祈る必要があるから、誰でも祈る必要があるということなんです。だから互いに祈り合いなさいっていう、単に今病気の人のためだけで祈るんじゃなくてですね、まあ、そういうことで、万事主がしてくださった、主が合わせてくださった、主がこの聖書もくださったというふうなことです。それと同じようなことは、様々な出来事、世の中の事件でもですね、何かの目的で、これ主がですね、深い私たちの分からない意味があって、こういうことを起こされてるんだと。どんな意味があるのか。まあ、そういうふうに少しでも私たちもですね、そういう様々な国々の様々な悲劇的なことが起こっているとしたら、そのために少しでも私たちの今の恵みを一層深く感謝する。ということにもなるわけですね。ああいう地震でもですね、起こった時だけニュースでパッと言うけど、あとずっとほったらかしですね、マスコミも。また新しい珍しいことが起こるから、そればっかり起こるわけです。事柄自体一つは全然重要しがたい。片っぽはああいうネパールとか今内戦とかシリアとか一方、もうほとんどシリアのことも報道もされない。続いてるけど。地震がパッと起こったらそっちはパッと報道するだけです。重要性においてはですね、例えばイギリスで赤ちゃん二人目を産むって名前がどうのこうのなんてどうでもいいことですよね、そんなことは。でも NHK のニュース見たら、いかにもそれは重大事であるかのごとく報道したりするわけですね。事柄が全然違う。たくさんの人は心理、今苦しんでると。水もね、食べ物はどちらが重要かって言ったらですね。まあ、そういうふうに、まあ、これは NHK の方の担当のこういうトップなりが、あ、これはこちらみんな関心あるからこっちをしようと。また視聴率が上がると。視聴率が上がる方ばかりを気にしているということがあります。そこには全然主がっていう見方がないわけですね。視聴率が上がらないと、その担当者は責任を問われると。だから自分がそんなんと困るから、それが大切かどうか、真理にかなったことかどうかでなくて、一般の人たちが見る、たくさんの人が見るかどうか、ということになります。まあそういう形でですね。でも私たちは、主がそういうふうなことをどういうふうに私たちは見ると、見る。何にも考えないでですね、無関係と思って見るべきなのか。何か少しでも祈りの心を持って見るべきなのか、ということなんですね。まあそういうふうに、いろんなことに関して主は何を 私たちに求めているんだろうかっていうふうに、いつもこの主語をですね、私が関心がないと。で、主はこのことをどういうふうに言われているんだろうか。まあ、そういうふうに新聞でもラジオでもテレビでも何をしてもそういうふうに考えるという、自分が関心がある、自分が行きたいからするんだ、自分が好きだからするんだではなくて、主がどういうことを私に求めているのかっていう、まあ、そういったことですね。そのように、例えば今緑いっぱいですね、その緑がいっぱいに一つ一つの木々葉っぱも、これはみんな形も違うわけです。色合いも違う。その一つ一つに神様をですね、すべてに意味を込めて作ってある。どんな意味があるだろうか。私はもう家の下に毎日、ほとんど毎日歩いて、谷の山沿いですね、ほとんど誰もいないんです。そこで、こういったいろんな聖書に意味を考えたり、書くべきことを考えて祈ったりするわけですけども、その時にもそういうふうに葉っぱの一つ一つ、木々の一つ一つ、あるいはそこから見られる真っ青な青空とか白い雲とかですね、雨が降ってきたら雨の音の意味とか、まあ、そういう様々なこと、主がこれを何を託してあるんだろうかということをいつも思うという方の方がですね、より私たちは主に近づけるということですね。これは聖書の見てもそうです。主が私に対して何をここから言おうとしているんだろうかというふうに受け取るということ。で、そういうようなこの基本的な考え方、ものの見方っていうものですね、今日のところもですね、このようにまで強調してですね、主が主が主がというふうに言うところは、本当にこの世の印刷物、新聞やテレビで一切全く違うということですね。まあ、根本的に違うわけです。この世は人間が、人間が、人間がばっかりです。ですね、この人間こんだけホームラン打った、この人間こんだけ優勝した、この人間これだけ連続優勝したとかいうばっかりですね。ボールを遠くまで飛ばそうがですね、ホームラン何十本打とうが、例えばネパールの人の国一切関心関係がないわけですね。で、そういうふうなこと一切なくなってもどうってこともないわけです。でもそういうふうな、まあ、事柄の、だから昔はなかったわけです。ですね。サッカーにしても野球にしてもバレーバスケットに今から200年前一切なかったわけです。百何十年、江戸時代なんか。まあ、そういうことで、本当に大事なものはどんな時代でもずっと起こり続けてるんですね。で、ここにある主が私たちに何をなさってるのか、これは本当に大事なことだから、3000年前から今に至るまでずっとこれは私たち人間にとって本当に大事なこととして続いてきてる。この前のように、亡くなった人、召された人、あるいはこういう納骨式、ああいうところに行ったらですね、何を私たちに語りかけてるんだと。一人の人のですね、死ということは何かを生きている人に語りかけているわけですね。神様はその亡くなった、召された人を通して語りかけているのであって、そういう意味で、私たちもですね、何があっても絶えず主がどのようなことっていうことを考えていくということなんですね。これは何かにですね、参加をするという意味で、日曜日とかこう夕拝とか、あるいは特別集会でもそうです。私が参加したいっていうことよりもです、神様はこの私に何か参加することを求めているのかどうか、そういう観点から考えていくということなんですね。で、それで、あ、神様が求めているんだと思って信じてですね、祈った。行けば、必ず神様は何か言うことをしてくださる。ですね。突然そういうふうに自分が祈らなくても外部から来た場合は、だからそちらに従った方がより神様の御心にかなうことだと。これは私も45年前にカール・ヒリティの方を読んだ時にですね、外部から来たものは、これは単純に信じることができるんですね。あ、これは神様が来たんだと。 これ自分が考えたらですね、自分のなんかのエゴとか、自分の感情とか欲望とか願いとか、なんか自分がどうも混入しがちだと。祈ってたしたと言っても。だから外部から突然ですね、予想しないパッと何か来たら、あ、これは神様が来たんだと信じることができるんですね。どっちかわからない、まあ、信じる。そしたら神様を喜んでくださるということがあるわけです。まあ、こういう、もう突然外部から来る。だから一番良い大きな影響を与えるのはですね、自分が考えて選んだ本ではなくって、偶然的に手に取ってみた本とか、あるいは別の人からたまたまもらった本とか、そういうことがずっと多いっていうことをヒルティがですね、まあ、45年以上前に私読んだんだけど、本をたくさん読んでおったもんだから、そういう考え方はしたことがなかったわけです。それは当然本っていうのは自分で選んでですね、内容を見てする。これ当たり前と思っとったから、それは確かにそういうことですね。決定的な影響を与えるのは自分が選んだ本ではなかったわけです。たまたま誰かが私の場合も立ち読みしたと。私が哲学っていうものを初めて今日に至るまで、まあ、大きな影響をずっと受け続けてきたものの考え方ですね。何が価値があるのか。善とは何か、美とは何なのかっていう。そういうことを初めて知ったのは、私の姉が買っておった本なんです。姉が大学の先生から、この本は良い本だからと言って買っておいて、姉はほとんどあんまり読んでなかった。だけど、それを私は覚えとって姉が言った本。それ非常に精神的に苦しくて追い詰められた時に、もうどうしようもなくって、たまたま本があるわけで、その本を何がなく手に取った。それが私の、まあ、哲学的な思考の決定的な転機だったんですね。でそれを書いた日に、不思議なことに柳原太郎と同じ経済学部、東京大学の経済学の教授だったわけです。で、その本を書いた人もまた、自由主義で東京大学を追放された人ですね。そういうプラトン的哲学で追放された人は彼だけですよね。ほとんどの帝大教授は政府に全く従っていったわけです。柳原もまたその後追放される形になったわけですね。まあ、こういう不思議なことだったわけです。まあ、そういうふうにですね、主がっていうことをいつもまず思うということですね。星があっても、あ、なんか星が光ってるなんじゃなくて、その光に何が託されているか、私にとって。一人一人に違う。例えば非常に苦しい状況にある人だったらですね、星の光も非常に深い慰めになるということがあるわけです。深い語りかけを感じることもあるんですね。もういっぱい満たされてですね、飲んだり食べたり何でもして、何も苦しいことなんもない。毎日お酒飲んで楽しいわ、なんていう人はですね、星見たって何にもないわけです。美しい自然を見ても何にも感じないでしょうね。まあそういうふうに、神様が託そうとメッセージがあっても、受け取る気持ちのない人には全然何もわからない。そういう意味で一人一人違うわけですね。だから一人一人がそうした様々な出来事、出会い、あるいはとっても嫌な人、悪いこと、嫌なこの経験も、もうあんなこと、あんな人と会いたくないと思っても、静かに後でまた考えてみたら、その嫌な人との出会いもまた意味があったと。そういうことわかるわけですね。いわゆる良い人との出会いでは与えられないこの忍耐力、あるいは祈りのこととかが、そういう嫌な人との出会いを通して与えられるということもあるわけです。これはまさに病気なんかそうですね。誰だって病気になりたい苦しいよ、誰もいないわけです。だけど病気になって初めてですね、この心、鍛錬されるわけです。これも私も中学校1年の時に足の骨を悪くしてですね、7ヶ月も、まあ休んだと。ある大きな肩ギプスを入れて、まあそれ以上に自分私はですね、初めて、その苦しみっていうのを味わって、それから他の人の苦しみに敏感になったんですね。はっきり私学校行ってくれると分かったんです。7ヶ月後。それまで他の人は苦しみが全然感じなかったんですね。でもその経験の後ですね、夏休みにすぐに見てもらった。これは大変だ。すぐにこのほっといて足切らないといけないとか言って。それからずっと3学期だって、まあ、やっと行けたんですね。そう言ったら、その他の周りの人たちの心気持ちってなんかとっても敏感になってしまったんです。こういう風になるんだということを初めて知ったんですね。それも非常に苦しい思いをして、あの山の上だった山の中だからですね、ギプスを取ったら降りていけないんですね。張っていくように。 そういうこと、本当に困ったことでしたけれども、そういうふうに、嫌な悪い経験であっても、主がこれは何を語りかけているんだろうかっていう、そういうふうなこととしてですね、受け取ると、この31節、万事について主があなた方に先立っていくんだと。主が約束されたこと。そういうふうに、ここだけのこととして、はるか昔のことで関係がないと。もし、イエスは3000年も前、関係ないな、昔話だなと思ってしまったら、何の意味もないんですよね。だけど、こういうふうに、現代の私たちにとって何が言われているか、まさにそういうことなんですね。それをどれくらい私たちが真剣に、日常生活の様々なことに関して、主がなさっている、主がそういうふうに、って考えるかによるというわけです。でこの点は例えば旧約聖書に非常に苦しい経験を負った人のことで前にも集会で学んだことを一つ挙げていきますと、非常に苦しい経験もこれは主がなさってるんだから甘んじて受けようと、そういうことを言ったところがあったですね。それはですね、どこだったかということです。サムエル記にあったと思いますね。サムエル記の第二サムエル記、サムエルの下の16章。の7節からのところですね。第2サムエルの16章の7節から。506ページですね、旧約聖書。これはダビデが、最もですね、苦しい、悲しい、状況にあった時です。石を投げつけられて侮辱をされてですね、出て行けと、お前人殺しとならず者だって、サウル家のすべての血を流しそして王位を奪っただろうと、神が報復するんだ、こういうふうにですね、ダビデに対してですね、こういうふうにアブサロムが謀反を起こして、アブサロムは自分が王だって言ってですね、こともあるに父であるダビデを殺そうと、追放して殺そうとまでするという状況によって、ダビデを逃げていこうとするときに、その大変なときに追い打ちをかけられてですね、ダビデに対して、お前は人殺しだと、流血の罪を犯したやつだと罵られた。の家来がですね、あんなひどいことを言っていると、もうすぐに殺してやろうと言ったら、ダビデはですね、ようこんな態度を取れたもんだと思いますよね。主がダビデを呪えと命じたんだから、自分の子供すら私の命を狙って勝手にさせておくて、主の命令で呪っている主が私の苦しみを見てくださったらきっと幸いを返してくれる。ここでも主がっていうことを言ってるわけですね。非常に苦しい、侮辱されたりですね、これ以上耐え難いようなことでも、これも主がこのようになされているんだと。けれどもそれを耐えたらですね、きっとその後では主が私の苦しみを見てくださって後で幸いを与えてくれるというふうに、ヨブが言ったように、良きことも悪いことも主がしてくださったんだと、こんな風に受け取っていきたいということですね。これが私たちに言われている事柄だと思うんですね。これから先も我々にそれぞれどのような苦しい状況が訪れるかもわからないですね。そういう時に本当に実践的にですね、 机の上でこう読んで、あ、こんなこと書いてある、そんなことでは全然ないわけですね。実際に私たちが苦しいよりに直面したときに、このように本当に保有を受け取って耐えていくかどうかということですね。そういうことが私たちにも求められているということです。はい、以上です。
ありがとうございました。ただいまいただいた御言葉を、心に留めるために 黙想をします。
あと一つですね、ちょっと付け加えておくことがあります。それは、やはりもう一つを3回も繰り返している、恐れるな、強くあれっていう言葉ですね。これは、五節、六節ですね、あと一つ付け加えておきますね。六節、強く、大しくっていう訳されていることも強いという言葉なんです。強いという言葉を二重重ねてあるものだから、こちらの後の方は大しくというふうに訳してあるんですよ。強くあれ。それから7節にも強くあれ、強くあれと、それから恐れるなと関連して8節もですね、恐れる、恐れるということは弱くなるということ、恐れるなというか強くあれということですが、これは我々にもですね、恐れるなと、強くあれなんて言ったって、もう心が弱ってきたら強くあれなんて言ったってできないわけですね。これができるのは唯一ここにある主が私たちをどんなことがあっても守ってくださると、主が守ってくださると本当にしっかり思わないと、強くあれなんて言ったって、どうのことならないわけです。恐れるなと。だから以前にも何度か触れたことにあるように、聖書では、神様を知らない人には恐れるななんて言われてないわけです。すでに神様を知っている人に対してだけ恐れるな。そしたら神様にしっかりすがったらいいんだということができるからですね。そういうことで、この強かれ恐れに言い換えた主が共におられるんだと。主がすべてを導いてください。それをしっかりと思っておった時にのみ強くあることができる。だからそれ言い換えたことでもあるということです。